さて、トクトクトークの時間がやってまいりました。8月に入っての4回目の月曜日、いつものように西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話をお伺いしてまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は8月24日、
はい、
まあ、地蔵盆っていう、ね、ことですね。
はい、
まあ、お地蔵様って言ったら、まあ、身近な仏様ということで、また子供の守り神的な感じもあったりして、
はい、
でお地蔵様には風車をいっぱいつけたりとかしてね、まあ、参列しないでもあちらこちらでまた地蔵盆の行事またする、ね、するんでしょうけども、
はい、
まあ、前のその23日にする地域もありますけれども。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、でも今年はね、私も行くような祭りあったんですけども、
はい、
もうコロナの関係で。
そうです ね、今はね、
はい、だから今年のお盆もね、本当だったら檀家の方々が皆さん上がってこられてするところができなかったんです。でもこちらだけでお勤めしてというかね、そんなことで本当に、お盆の本来の行事が、ね、きちんとできなかったのも残念だったなと思ったりするんですけどね。でもお盆っていうのはこれもまあ昔からね、行われてきている一つの習慣ですけども、はい、習慣っていうのはね、ずーっと続けてきたら、
はい、
いつの間にか知らん方便やったものが、それが本番になってしまうんですよね。はい、という、例えば、
はい、
私思うのにね、お盆だったらさ、よく家の前にかがり火を焚いてね、先祖様、私とこの家ここですよって、この日を目標にね、帰ってきてくださいねって、でまた今度旅立たれる時にはまた火を焚いてね、旅立たれる、まあ、これはね、
はい、
私思うに昔の人は本当はちゃんと分かってたはずよ。分かってた上であえてそうしてた。実際考えてみてくださいませよ。先祖様がですよ、自分の家を探すのにね、その迎え火が目印がなかったら帰ってこれへんとかさ、まあ中には面白いこと言う習慣の方がありましてね、まあ、お墓から家に帰る道をきれいにするんやと、
うん、
お盆の時にはね、先祖様が家に帰ってこられるから、だからその道をきれいにする、その意味で草刈りをしたりとか、ちゃんときれいにするんや、えたりしてね。だから、そのやつなんか、面白いの。お盆にな、お墓参っても意味ないねんで、って言って。なんでって。だって お墓から家に帰ってきてるから。とかね。もう、そういうふうにね、いろいろこう、習慣の中で本来の姿がわからなくなっていることいっぱい多いですよね。で、また、まあ、お盆だったらよく皆さん、ハスなんかもよくお供え使いますよね。そしてなんかこういう、造花でも、ハスの葉っぱとかね、なったりいたりしまして。で、そしてそういうハス。ハスっていうのは、まあ、お釈迦様がよく例えられたんですけども、綺麗な、こう、花咲かしますよね。でも、ハスの根っこをずっと辿っていくと、ドロドロでしょ。
そうですね。
ね、ものすごい。はい、だから、泥沼に根っこはあるけど、でも咲いてる花は綺麗でしょって。あなた方の魂も一緒でね、肉体というものに宿ってるけれども、心の花はハスと一緒なんだよって。で、ハスは極楽の花ということで、一つの、まあ、極楽にハスの花が咲いてるっていう、ハスの上に乗るというわけではないんですけども、あくまでも極楽を表す、ハスの花というのはそういうふうな意味ですよね。
はいはい、
で、このハスの花に関してはちょっとまあ笑い話になっちゃいますけども、本当にまあことわざもようまあこれだけ誤解されて使われているもんやという、はい、そういうことわざ、四字熟語があるんですけど、
はい、
皆さん一蓮托生という話聞かれたことあります？
はいはい。ありますね。
一蓮托生。なんかね、本来の意味から違う使い方されてますもんね。
うん、
なんかこう、毒を喰らわば、あなたも喰らえな感じの、そう、お互いなとかあったりするでしょ。まあ、このところ時代劇があまりないので、はい、若い人とか子供たちはまあ知らないかもしれませんけど、水戸黄門なんかあった頃にはね、水戸黄門いいですよね。悪役と善人が完全に区別されてる。
ね、そうですね。
で、悪役はいかにも悪役という感じで、で、それでされてますよね。で、そしてこう、ね、悪徳商人が悪徳代官のところにね、お饅頭持って行って、その饅頭の下には黄金色の小判がいっぱい。 ね、されておると、はい、どうかお代官様、これでよろしくお願いいたしますたら、ね、そのお代官が、うん、まあよく使われる、お店の名前に、いちご屋なんていう言葉を使われてましたけど、いちご屋、うん。わかった、うん、お主も悪じゃのうとかね、かっこいいね。はい、いや、お代官様も悪でございましょうって言ってた。その、お互い悪同士、まあ言えば一蓮托生じゃのうって言い方、はい、してましたよね。でも一蓮托生、文字を読んでいただいたらいいんですけども、一つの蓮の上に託して生まれる。そう、みんな正しく生きて、そして仏の道を歩んで、そして、亡くなった時は仏様の世界に蓮の上に乗りましょうねって、そういうふうな本来は極楽に帰る、そのような生き方をしましょうというのが一蓮托生だったのに、いつの間にかしら一蓮托生って言ったら本当に、なんかねえ、お互い悪仲間、まあねえ、うん、そういう言い方をね、よくするんですよね。もう本当に、こう、真理が長い歴史の中でどんどんどんどん変えられていくということがいっぱいありますよね。だその中で私、日々の宗教活動してて、いろんなこと思うことがありました。ここでいろいろ話もしてます。で、その中でお坊さんとしてこういう言い方もするのはおかしいかもしれないんだけれども、普通お坊さんは仏像の前でお経を唱えています。で、一般の方だったら、般若心経を唱えてますよね、よくね。これは宗派を問わない、経文ですから、ただ唱えたらおかげある的な格好をいたりしてますけれども、今、私とこのお寺では、仏の心を推し量ってみようという、ちょっとした、こう、紙を置いてるんですけどね。仏の立場から考えたときに、私の前で、私の教えを集約した般若心経を唱えてくれてありがとう。でもね、私たちが望むのは、あなたたちがその真理を理解して、そして日々の生活の中で幸せに生きていくこと。あなた方が仏の子であることに気がついてくれること。それが一番嬉しいんだよ。私たちにお経を聞かせてくれたからといって、仏である私たちが、嬉しいっていうふうな思いをするのはちょっと違うんだよっていうのは、そういうふうな思いのことを書いてる。で、そういうような思いがずっとありまして、お坊さんでありながら既成宗教のあり方、そういうことに対してずっとこう、まあ、疑問に思ったりとか、本来ブッダの教えとはそんなになかったんじゃないですか。それから私とこは巡礼寺院ですけども、巡礼寺院でも、まあ、はっきり言いますと、今のお坊さんはね、まあお前もそうやねかって言われたらそうかもしれないんだけれども、本当に仏の教えを説いてますか。ひょっとしたら自分のお寺に来てほしいがための説法をしていませんかっていう嫌いがあるんですよ。そういうようなこともあったりして、一つ皆様方にお示しもしたいなということで、この度、まあ、巡礼ということに関してですけれども、はい、まあ、偉そうな話でございますけれども、アスカ出版というところから、本を出版することになりました。本の題名は、やはり巡礼寺院ですから、巡礼の鏡。鏡っていうのは、金編の、鏡という字ですけれども、その、映す鏡じゃないんですね。お手本という意味の鏡という、巡礼の鏡。まあ、巡礼対象にしてますけども、その中に、新設般若心経というものを入れました。この、トークでも話してますけれども、今までの般若心経の解釈は、学者たちとかが、頭だけで考えて、その文字だけで囚われて、そして結構難しい、読んでも意味、解説書やのに、その解説書にまだ解説がいるっていうのは、難しい、はい。こんなんだったんだろうか。お釈迦様の当時はね、多くの、インド人の民たちが、今みたいなあんな難しい文章を見たけど、語学力があったであろうか。うん、もっと分かりやすく伝えたかったはず。難しいのは、学問にしてしまって、哲学にしてしまって、もっと分かりやすいんじゃないのかっていうのもあったりして、で、それで、その本の中に新設般若心経という、こといたしまして、般若心経を私なりに、きれいに解説しています。だから、般若心経を唱えている方、ぜひ、私の本、読んでいただいて、 般若心経というのはこんな意味だったのかって。般若心経というのは人間がなぜこの世に生まれて、なぜ生きているのか、人生の目的と使命。まあ、イエス様はね、言われました。人はパンのみにて生きるにあらずって言い方されましたけれども、何のために生まれてきて、何のために命があるのか。そのようなことを説いているのが般若心経である。でも多くの方々は知らない。ただお盆だからということで先祖さんの前でお経を上げたりしている。そういう中で本当に真実というものを伝えたいなということで、この度、巡礼の鏡、新設般若心経付きということで、本を出版させていただきました。ですからそういうことで、まあ、ぜひ皆様方にはこの本を読んで、本当にお釈迦様の教えに触れていただいたらなということ。なお、この実際、各書店に回ります。というか見ましょうか。まあ、アマゾンとかにも、でも買え、はい。
はい。
ますので、書店だけではなくて、そういう、通販サイトでも買えますから、ぜひ、読んでいただいたらありがたいかな、と思っていたします。まあ、そういうことで、まあ、前半、ちょっと、の後半、最後は、私の本の、なんか宣伝のになりましたけれども。
はい。この時間をお聞きの皆さんには、出てくる話題、読ませていただく中身を、ちょっと近しいところも、ああこの番組でちょっと触れてらしたなっていうところも、
はい、
ございますね。
はい、
はい、はい、
何箇所か入れております、はい、ぜひご覧いただいたらと思います。ということで前半終えさせていただきます。
ではこの後1曲お送りして、また後半にもお話を伺ってまいります。さて今日の8月トクトクトークのお時間、西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話、後半も続けてまいります。
よろしくお願いします。さてお盆の行事の話ということから入ってきましたけども、前も言ったことがあるんですが、あなたは宗教を何をしてますかって言ったら、まあほとんど日本の方は言ったら、まあクリスチャンですって方もあったりし、いや天理教ですとかね、そんな方もあったりとか、でまた中で仏教ですっていう方がよっても一番多いんじゃないかなと思ったりしますよね。で仏教ですって返事した人に、ではあなたはどのような教義のもとと言いましょうか、どのような教えのもとに日々生きておられるんですか、仏教の教えを教えてくださいってもしも言われたら、皆さん答えられますか。仏教の教えというよりも、仏教との関わりって言ったら、先ほど言ったお盆とか、お彼岸とか、お葬式とか、法事とか、そのような関わりしかないのではないでしょうか。あなたが仏教にね、親しんでといえば、いや、どこどこのお寺行って、また、四国88カ所や、西国33カ所やいろんなお寺を参ってお祈りしてますって、その言い方する方もあるでしょう。まあ、それはあなたが一つのそういう信仰形態として動いてるけども、ともかく、お釈迦様の教えを、わかりやすいように教えてください。仏教徒であるならば、その教えをもとにあなた方は生きているはずでしょ。お釈迦様の教えをもとに生きてこそ、仏教徒と言えるのではないですか。ただ、習慣形式の中だけで生きているのではないですか。ってもしも質問されたら、どのように答えられるでしょうか。それを布教していないのが、お坊さんの現状です。でそういうようなこともあって、まあ、先ほど言ったように、本を出版したわけですけども、やはり、仏教徒ですと言ったら、私はお釈迦様の教えをこのように教わりました。この教えに沿って生きていきたいように思いますという、そのようなことが、スパッと言っていただけるような、皆様方でやっていただきたいなと思います。で、お釈迦様の教えは何度も言いますけども、偏らない中道の教えと、すべてを縁起の方で見る教えであるって。縁によって生じたものなんだって。その縁に対して中道という物差しを入れて、良いとか悪いとかというものはないのだって。縁はあくまでも縁であって、上でもなく下でもなく、善でもなく悪でもなく、良しでもなく悪、ね、悪でもなく、悪い縁に出会ったとかどうのこうのではない。あくまでもその人が持っていた縁に出会ったんだよって。それに対して、良し悪しというものを皆さんなっていうのがなんですよ。でもね、 この頃人生本とかさ、いろんな処世術の本なんか見たりしましたら、例えばこんなことも書いてあるんですよね。自分の短所を改めて長所を伸ばそうとかね、一見正しそうに聞こえるでしょ。もう長所短所って言ったら、もうその時点でも善悪の物差しですから、中道から離れてるんですよ。まあちょっと、まあ私事になりますけどね、実は私昔、10年ちょっとでしょうか、神戸の裁判所で民事調停員をしてたわけですけども、まあ、その調停員になる前の面接の時に、裁判官から、山本さん、あなたの長所と短所は何ですかって聞かれたんですよ。でも私師匠もって言ったんです、その時に。まあ裁判官だからね、そうなるのも仕方ないかもしれないけども、長所短所って言うけども、ある方にとっては長所のところが、その長所の性格を別のところに持っていったら短所的な。でも短所と思われている、私はもう人前でもう喋るのもできなくて、もう人の気にして、例えば役員会とかね、PTA とかあったりしますよ。そこ行った時にはみんな一生懸命いろいろ発言されるのに、私は全然発言できないの。人前でできないの。だからそれがどうしてもなんかこう、どうかな、取り残されたような感じがしてとかいうことで、それが短所でって言い方したりするけどもね。でもそんな人に限ってね、コツコツとすることとか、ね、それが本当にこう長所的なことあったりするんですよ。で、僕なんかそんな方にもよく言ってあげているんですけど、発言しなくてもいいんですよ。ね、発言全然できなくても、みんなが発言して納得したら、それをニコニコして見ときなさい。いい意見ですねって、ニコニコして、じゃああなたの意見に対して、私コツコツとそれに対して助力して、そのワークというか、作業というか、それさせてもらえますから。ニコニコニコニコして、それをね、変なところで競い合ってね、ほんで、みんなあんだけ意見言うのに、私、今日も全然、一言も意見言えなかった。で、言えなかったということで、家に帰って、悶々としてる方よくあるんですけどね。そんなもの、やっぱり人と比較してるからそうなるんであって。それが短所ですって言い方したあったりありました。私も PTA 長く経験してきましたから、もう PTA、まあ私の場合は PTA って言ったらね、ペアレントティーチャーオブアソシエーションじゃなくてね、パッと楽しく遊ぶ会が PTA っていうようなことで動いてきて、もう本当に周りから品色変えましたけども、もう本当に、その中で、こう苦しんでる女性もいてたんです。その方にそうやって言ってあげました。ニコニコしときなさい。ニコニコしときなさい。いい聞いてやなと思ったら、逆にね、わ、素晴らしいって、逆にそれを褒めて手叩いてあげなさい。あなたが意見言わなくてもいいんですからって。そういうことがあるんですよね。本当にもう、中道というものを離れて、善と悪とかそういうもので物事を見ていくというのが、今の世の中になったりしております。その中で自分の心を守る。それがお釈迦様の教えの本来の、教えだったわけですよ。だから中道というのは、そういうようなことも、先ほど言いました、本の中に書いています。まあ、PTA の今のことは書いてませんけれども、善と悪ということは話して、そして生きていくということ、それを、書いています。それから、そういうような中でね、例えば、こんなことも皆さん聞いたりしませんか？まあ、このところ、まあ、自粛警察があったりして、もう本当に、例えば私でもスーパー行った時に、この頃思いますわ。お坊さんよりね、スーパーのレジ打ちの女性の方が、はるかに心の修行してます。あの、態度の悪い客を相手して、よう腹立たんとやっとるね、というね。もう心から尊敬します。それからまた病院行ったとしても、この頃もクレーマーのようなね、そういうふうな患者さんがいてて、その中で看護師さんとかね、そんな相手されてますけど、見たときに、本当に、本当によう頑張ってるなって。で、そういうような姿を見たときにね、皆さんどう思われますか？まあ、あの態度。僕は嫌やわ。なんてあんな人をしてんねやろ。レジの人かわいそうやんか。もっと鍛えたいのに。とか言って、本当にマナーの悪い人やね。とかね。何やってんのとかいうことで、もうそこに怒りに行くわけにいかへんし、ほんまに腹立つわけで腹立ってる方あるでしょ。で、そういうような状況に出会った時に、普通一般的にはどう言われます？怒ったらあかんで。怒ったらあかんで。 ね。人の振り見て、我が振り直せやで。そういうふうな思いして見なさいよって、諭してくれるでしょ。私、その言葉聞きてもあるんですけども、人の振り見て、我が振り直せって。これ、お釈迦様とか、イエス様が見てたら、どうでしょうね。そういうふうな見方がないんですよ。だから私、書いて本のそういう見方の立場も、お釈迦様だったらどう見る？イエス様だったらどう見るような格好で書いてます。ね。お釈迦様がそういうふうな人たちを見てたときに、お釈迦様が、いやー、醜いの。あの態度を見て、私も悪いところを探して、人の振り見て、俺の振りもな、私の振りも直さなきゃならないなって、お釈迦さんが思う。もう悟りを、もう完結された、イエス様された人、もう、ね。それを見たとて心が動かない。逆に、ああ、哀れなものよ。あのような心で生きたときに、この世でも地獄だし、あの世へ帰ってもそのエネルギーの世界行ってしまう。厳しい世界が待っている。それが分かってしまったら、どうしてあれを責めることができようかって。あの者たちが煉獄の世界に落ちるのがもう目に見えている。それに対して腹立つということ。で、じゃあ腹を立ててしまうと、腹を立てた、その自分自身の心が傷つくのだ。だから腹を立てて、相手を罵ったりとしたときに、実は、そのエネルギーは、あたかも、鋭利な刃物で、自らの心にぐさっと傷をつけているようなものなのだ。だからそのときに、怒ったらいかん。人の振り見て我が振り直せって、私はこの言い方に言ったら上から目線を感じるんですよ。小賢しそうな言い方を感じるんですよ。その言い方って私だったら、怒るな。あなたの心を守れ。あんな奴のために、あなたの心に傷をつけてどうするのだ。あんな態度の悪い客のために、患者のために、それを横から見ているあなたが、傷つけてどうするのだ。いいカルマがあるならば、相手に対してどうかあの者が正しい心が持てますように、神よ、仏よ、あの者に光をお与えください。そして、あの者の言葉を受けて、一生懸命頑張っているお店のレジの方よ、そしてまた看護師の方よ、そういうふうな関係の方々よ、どうか、その人の心が、傷つきませんように、あの言葉の毒を受けて、その毒に当たられませんように、どうか、神よ、仏よ、あの方々をお守りください。怒っている間があるならば、神仏と自らが通じて祈れって。そういう心を持ったら、自分の心を傷つけなくても済むでしょって。そういうような言い方をせずにね、なんか怒ってたら、怒ったらあかん。あんたかてやれないから、未熟ないから、人の振り見て我が振り直せやろとか言って、もう偉そうに上から言うなという感じがするわけですわ。なんか今の、こう、道徳という世界はね、本当に善と悪で、ちょっと上から目線の、なんか小賢しい感じがして、仕方ないんですよ。でも仏教の中道というのはね、実は愛に通じるんです。本にも書いてます。中道というのは受け入れる愛ですよ。愛と中道というのが普通結びつかない。そんなことを結びつけてる本、仏教書にはないですわ。でも本当にそれを感じるものですから、お釈迦様とか仏様の名は、まずあなたの心を守れ。あなたの心を安らぎで生きよう。人のためにあなたの心を傷つけてはならない。そういうふうな生き方。それが仏教の教えの中の一つだよ。まあそういうようなことをね、今日ちょっとお伝えしたくて、持ってまいりました。ということで、時間がまいりましたので、今日の話はこれで終えさせていただきます。
ありがとうございます。また来月もよろしくお願いいたします。はい、さてこの放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホ、パソコンでいつでもどこでも何度でもお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。